ヨハネの福音書4章46節から50節。イエスは再びガリラへのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。さてカペナウムに、ある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人は、イエスがユダヤからガリラへに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて、息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。イエスは彼に言われた。あなた方は、印と不思議を見ない限り、決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。ヨハネの福音書にはイエス様が行われた数えきれないほどの奇跡から7つの奇跡だけが選ばれ書き残されています。第一は水をブドウ酒に変えたこと。第二は役人の子を癒したこと。第三は長年病気だった人を癒したこと。第四は5000人にパンを与えたこと。第五は水の上を歩いたこと。第六は盲人の目を開けたこと。そして第七がラザロを生き返らせたこと。この7つです。奇跡はヨハネの福音書では印、サインと呼ばれていて、それはイエス様がどんなお方であるかを指し示すものでした。第一の奇跡でイエス様は水をブドウ酒に変えて、ご自分が創造主であることを明らかにされました。そればかりでなく、その奇跡を婚礼の時に行われました。ご自分を信じる者を花嫁とし、ご自分のものを愛し通される花婿である。イエス様があの子羊の婚宴の時の花婿であるということをも指し示してくださったのです。ですから第一の印はまさにイエス様の愛の印であると言ってよいと思います。では第二の印は私たちにどんなことを教えているのでしょうか。イエス様が再びカナに行かれた時、カペナウムから王室の役人がやってきました。ここで王室というのはガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスの宮廷のことです。ヘロデ・アンティパスは自分の兄弟からその奥さんを奪い取って自分のものにした人物です。それでバプテスマのヨハネは彼を責めました。民衆からはとても嫌われていました。その宮廷の高官であった人が田舎町の民衆のところにやってきたのです。彼は民衆を嫌い、民衆もまた彼を嫌っていたかもしれません。しかし、この役人は真剣でした。子供の病気が悪くなり、生きるか死ぬかの瀬戸際だったからです。イエス様がカナにおられる。そう聞いて、カペナウムから急いでやってきました。で、カペナウムとカナとは、およそ40キロメートル、約25マイルです。で、車であれば何でもない距離です。でも、この時代に徒歩では山沿いの道を通りますと8時間、海沿いの道なら9時間かかります。この役人がイエス様に会ったのは、52節を見ると、第7時と書いてあります。つまり、午後1時頃だったわけですから、彼はまだ夜が明けないうちにカペナウムを立ったことになります。その熱心には、もはやヘロデの宮廷の高官の姿はなく、子供を愛してやまない一人の父親としての姿が見られます。聖書には子供の癒しのためにイエス様に願った父親や母親のことが多く書かれています。マタイの9章に カイドウズカサの娘、その父親のことですね。それから15章にはカナン人の女の母親のこと、また17章には転換の子供の癒しを願った父親のことなどが書かれています。父親や母親が熱心にイエス様に癒しを願っています。天の父がこう思う親の心をご存知でないわけはありません。そして御子イエス様が御父のお心を知らないわけがないのです。自分のためではなく他のために心を込めて祈る取りなし、それを神様は聞いてくださり、イエス様も答えてくださるのです。ところがイエス様はこの父親に、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じませんと言われました。なんだかイエス様らしくない冷たい言葉に聞こえます。イエス様は本当に冷たい心でそう言われたのでしょうか。いいえ、それはこの父親を本当の信仰に導くための言葉でした。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。この言葉の主語があなた方となっていますように、この言葉は父親一人に語られたものではなく、当時のユダヤの人々、ひいては今聖書を読んでいます私たちにも向けて語られたものだと思います。コリント第1の1の22というところにこうあります。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。人は奇跡を見せてくれたら信じよう、神様の存在を理性で証明してくれたら信じよう、そういうふうにどちらかのグループに属するのかもしれません。でもどちらもそれは自分が神様の上に立って神様の存在やご性質やまた御業を判断しようとするもの、決して信仰の態度ではありません。印を要求すること、それは自分にとって都合のいいこと、ご利益を求めることにつながります。ご利益信仰という言葉がありますけれど、それは自分の都合の良いように神様を利用しようとする態度のことです。イエス様はこの父親の願いを聞き入れ、その子供を癒そうとしておられましたが、この父親の信仰が当時の人々がただサイン&ワンダーだけを追い求めている、そういうふうな信仰にならないように、印や不思議だけでなく神様を信じるよと願われたのです。イエス様を単に病気を癒してくれる祈祷師としてではなく、救い主、主として信じるようにと願っておられたわけです。イエス様はこの時カペナウムに行くことを厭われなかったと思います。でもそれでは時間がかかりすぎます。その間に子供が亡くなって しまうかもしれません。それでイエス様は遠く離れたところにいる病気の子供、その場ですぐさま癒されました。そして父親に言いました。行きなさい、あなたの息子は治ります。そう言って父親を家に帰したのです。この奇跡、印ではイエス様が癒し主であることが示されていますけれども、この時カナから25マイルも離れた病気の息子をイエス様は癒しておられます。ですからこの印はイエス様が癒し主であることを示すと同時に、イエス様が空間を超えて働かれる神であることが示されています。おそらくそこに強調点があるのだろうと思います。神様はこの空間を作られたお方ですから、ご自分がそれに縛られることはありません。神様は場所に縛られることなく、どこにでも存在されます。そのことをオムニプレゼンス、 偏在と言います。わかりやすく言えば、神様は世界中の、いや、この全宇宙の、この空間のどこにでもおられるという意味です。詩編の139編は、そのことを見事に描いています。詩編139の7から10。私はどこへ行けるでしょう？あなたの御霊から離れて。どこへ逃れられるでしょう？あなたの御前を離れて。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って、海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。イエス様は弟子たちを残して昇天されるときもこう言われました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このお言葉の通り、イエス様は天におられながら弟子たちと一緒におられたのです。マルコ16の22。弟子たちは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた、主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印をもって確かなものとされた。弟子たちが働いた宣教に行った、その時にイエス様も一緒にいて、御言葉を伝えられたって言うんです。福音が全世界に伝えられて、信じる人々がどんなに増えても、イエス様はいつでもどこでもその一人一人と共にいてくださるのです。ヒマラヤの山地に、またアフリカの砂漠にもイエス様は空間を超えて信じる者を一人一人と天におられながら同時に共にいてくださる。なんと素晴らしいことでしょう。ですから私たちが遠くにいる人たちのために祈ります。でもイエス様はその祈りを聞いてくださり、祈りを働かせてくださることができるのです。祖国のために、また遠い国々のために、遠くにいる家族や友人のために、イエス様のお名前によって祈ると、どこにでもおられるイエス様が海を越え、山を越えて、その祈りを用いて働いてくださる。イエス様のお名前はなんと素晴らしいことでしょう。さて、この父親はイエス様をカペナウムに連れてくることはできませんでした。でも、あなたの息子は治りますと言われたイエス様の言葉を信じて帰りました。言い換えれば、イエス様の言葉を持ち帰ったのです。その帰り道、自分のしもべに会いました。息子が治ったことを知りました。その時間を尋ねると、それはイエス様があなたの息子は治りますと言われたその時とぴったりと一致していました。父親は最初イエス様の言葉を信じました。家に帰って癒された息子を見て今度はイエス様ご自身を全家族と共に信じるようになったのです。イエス様が空間を超えて働かれるように、イエス様の言葉も空間を超えてイエス様の語られた通りのことを実際に起こすのです。御言葉を信じること、なんと大きな力でしょう。このようにして父親は印、サインに基づく信仰ではなく、御言葉に基づく信仰へと導かれました。イエス様のお力だけではなく、イエス様ご自身を神として信じる人格の信仰へと導かれていったのです。神様の言葉を信じる信仰、それは神様が私たち人間に初めから求めておられたものです。ローマの百人隊長は自分のしもべの癒しをイエス様に願いました。イエス様は言ってあげよう。そうおっしゃったんですけれども、彼はこう言いました。マタイ8の8。主よ、 あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。この百人隊長はローマ人でありながら、印よりも御言葉を求めたのです。それでイエス様は、誠にあなた方に言います。私はイスラエルのうちの誰にもこれほど信仰を見たことがありません。と言って、その信仰を褒められました。使徒パウロは言いました。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。でも、印によっても、知恵によっても人は救われません。続けてこう言っています。しかし私たちは、十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召された者たちにとっては、神の力、神の知恵であるキリストです。イエス・キリストが私たちを救ってくださる。キリストを述べ伝える福音の言葉、神の言葉によって人は救われる。神様は宣教の拡大のためにそれぞれの時代に様々な印を与えてくださいました。新約聖書にはそのような印がたくさんたくさん記録されています。しかし、マルコ 16-22、主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印をもって確かなものとされたとあるように、御言葉が主人公ですね。印は御言葉を確かなものにするための補助的な働きであると言っています。第一のものは御言葉です。印は私たちが御言葉をより一層確信するための補助です。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。そうあるように私たちも御言葉を信じ通し、御言葉が実現する。そのことを体験したいと思います。彼自身も家の者たちも皆信じた。そうありますように、御言葉の証によって家族が、身近な人たちが信仰を持つように、私たちも祈り、励んでいきたいと心から願います。父なる神様、あなたは私たちが救われ、成長し、ついには御国に入ることができるために、御言葉をくださいました。不確かな人の言葉や、自分の考えではなく、聖霊が聖書によって与えてくださった確かな御言葉を信じ、この御言葉を日々の生活の光として歩む私たちとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。